こんばんは。
こんばんは。
恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。皆さんがここに来られてるのはやっぱり目には見えないけど、なんか神様が連れてきてるって言えるのかなと思って、それはどういうことかというと、例えばめっちゃ結構落ち込んでる時にちょっとチャリンコで散歩して、そのすごいいい気持ちになって、もうそういう悩み事とかなくなったとするじゃないですか。そしたらその日雨降ってたら、もしかしたらそこでまあこう具合がもっと悪くなっちゃって、もしかしたらここには来れないかもしれないですよね。なんかそういうこと考えてったら、もう全部神様がいろんなものを用意してくださってここに来れるように、むっちゃこう計算され尽くされてるのかなとか考えて、すごく感動しています。そうですね、今まあこれ知らず知らずのうちに私たち神様に導かれてるっていうところあると思うんですけど、まあ今からの時間はちょっと、まあ神様のことちょっと意識してみる時間になるのかなと思います。なのでしばらくの間ちょっと神様にお祈りする、それぞれでお祈りする時を持ちたいと思います。じゃあしばらくお祈りしてください。それではご無理でない方お立ちくださって、まずはじめに死を打ち破りを賛美していきたいと思います。 スは主、
イエスは主、イエスは主、救い主、
イエスは主、 新しい命っていう賛美をしていきます。 続いてメッセージの前に恵みの海という賛美をしていきます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。神様、今日もこのオープン礼拝来ることができてありがとうございます。神様の言葉をメッセージを通してよく聞くことができますように。そしてまたあなたがいてくださって直接語りかけてくださいますように感謝して、イエス様の皆によってお捧げします。アメン。
では一言お祈りして、御言葉に聞きたいと思います。ではお祈りします。恵み深い愛する天のお父様、私たち一人一人を呼んでくださり、この場に集めてくださりありがとうございます。また今日も私たちに必要な御言葉を語ってくださろうとしてくださりありがとうございます。ワーリーのカオルちゃんが初めに神様を意識する時間となりますようにと言ってくれました。どうぞ私たちが御言葉を通してあなたを、そしてイエス様を、何よりも今日はテーマの御霊について、私たちが御言葉を通して意識することのできる時間としてくださいますように、あなたが働いて 私たちを導いてください。この御言葉を準備する中で主というテーマにするか、御霊というテーマにするか、とても悩みました。自分自身が御霊を求めることができていない姿をあなたから突きつけられ、なぜ私がこんな模範となれない、自分自身があなたを求めることができない私が御言葉を語ることができるのだろうか、ふさわしくないんじゃないかと思わされましたが、あなたが立たせてくださっています。自分の力ではなく、あなたの力に頼ることのできるあなたの時間となりますように、助け導いてください。この時間をお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。先週までは主がテーマでした。今週からはですね、聖霊御霊をテーマに、今日は私、そして来週は井上先生とメッセージを語ってくださいます。聖霊御霊と聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。まあ、聖書にあるペンテコステ五旬節の出来事だったり、御霊の実、有名な御言葉ですね、その御言葉だったり、異国の言葉で話す異言などを思い浮かべるでしょうか。今日はですね、この私たちが神様イエス様については詳しく知っていることが多い、でも聖霊御霊と言われるとちょっとこう距離を置いてしまいたくなるような、私たちというか私なんですが、でもですね、今日は使徒パウロがエペソ教会に書き送ったエペソ人への手紙からですね、御霊について私たち学んで知っていきたいな、出会っていきたいなというふうに思わされました。パウロはですね、たくさんの手紙、書簡というものを書きました。なぜ書簡を書いたのか、それはですね、読むキリスト者、教会に宛てて送ったんですが、読むキリスト者にこういうふうに生きていてはダメだ、私たちのキリスト者の生き方はそっちじゃなくてこっちなんだというふうでですね、キリスト者にですね、生き方の基準を示すため、それがパウロの書簡を書いた目的でした。今日見ますエペソ人への手紙5章15節から21節の御言葉にはですね、私たちがキリスト者になったということは、神様の御旨に従うこと、そして神様の方法での生き方が書いてあります。これを聞くと、あ、またか、いつものかというふうに思うかもしれませんが、どっかで皆さんも聞いたようなですね、こう言い方になりますが、キリスト者となった私たちですねは、神様による神様のための人生がスタートしたとパウロは言います。そしてだから以前のようではなくて、私たちは以前とは区別された生き方を始めていかなきゃいけないんだ、始めていこうというふうにですね、背中を押すようにパウロは書簡を書き、それぞれの教会に送っています。パウロはですね、今日の箇所からキリスト者としての歩み、それはキリスト者の生き方の基準を通して、私たちが本質的に聖霊に満たされた歩みをしていく、キリスト者となったということは御霊の人になったということをですね、御言葉から私たちに教えてくれています。そして御霊の人は御霊に頼る、御霊に従う、御霊を基準とする、 そのような歩みをする、自分の計画や思いに従うのではなく、神様の声に従ってついて生きることだと諸教会に書き起こります。 私たちも頭の中ではよく分かっているような内容ではないでしょうか。今日はですね、この御霊に満たされるということをですね、御言葉から再確認していきたいな、これまで思っていたものをですね、本当にそれが自分が思っていたイメージが正しいのか、聖書は何と私たちに教えているかということをですね、一緒に見ていきたいなと思います。ではまずエペソ人への手紙、新約聖書ですね、5章15節から21節を読みいたします。エペソ人への手紙5章15節から21節お読みします。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。また葡萄酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。ここでまず私たちはですね、御霊の人についてですね、見ていきたいと思います。まずエペソ人への手紙5章15節をもう一度読みしますね。ご覧ください。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとしてと書かれています。パロはですね、ここで知恵のないものと知恵のあるもの、これを引き合いに出して比べています。そしてその比べる基準は、御霊が与えられているかどうかだと言うんです。御霊を受けたということ、聖霊に満たされて生きるということ、それはもうそれ以上知恵のないもののような歩みをするのではない、つまり知恵のあるもののように生きると、ここに書いてある通りのことですね。ではまず御霊を受けたということについて、御霊を受けたということはどういうことでしょうか。第一コリント新約聖書ですね、12章3節をお開きください。第一コリント、コリント人への手紙第一ですね、12章3節お読みいたします。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。このように書いてあるんですね。そしてもう一箇所見てみたいと思うんですが、ローマ人への手紙10章の10節を開いてください。ローマ人への手紙10章の10節ですね。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖霊によるのでなければ誰もイエスを主と告白することはできないと、パウロは第一コリントで語っています。そしてローマ人への手紙でも、そこに何て書いてあるかというとですね、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるとあります。私たちは洗礼を受けるとき、信仰告白し証しをします。その私たちのイエスは私の主ですという信仰告白、これは実は私たちの力や努力の結果ではないんだと聖書は私たちに教えているんです。 私たちの力でイエスは主だと理解できたのではないというんですね。イエスを主と告白できるその理由は、ただただ神様の憐れみによって、そして御霊の助けによって私たちはイエス・キリストを自分の主と告白することができると聖書は言います。私たちキリスト者というのは、その御霊の助けによって自分の心に信じて義と認められ、この口で告白することができた。そして私たちが信じ告白しただけで私たちのことを救ってくださるというんですね。皆さんは自分の信仰生活の始めを思い浮かべていただいてですね、いや信じるって自分で決めたし、教会や礼拝に参加するって自分で決めたことだと思う方はいらっしゃいますか？御霊の助けなんてなかったというふうに思われる方はいらっしゃるでしょうか？私はですね、昔は母に叱られるのを避けて教会に来ていました。その時はですね、叱られるのが嫌という理由でも自分は教会に毎週来ている、だからなんて偉いじゃんってですね、自分のことをですね、思っていました。でも教会に来てはですね、母に教会に来ても叱られるんですね。明美はもっと聖霊充満、韓国の方々よく聖霊充満、日本の方もいいとも言うと思いますが、聖霊に満たされなきゃダメよってですね、本当口を開くごとに言ってくるんですね。私はその時も頭では分かってるんですね。聖書をこう CS の時とか小さい頃からずっと読み、そして書いてきたので、書かされてきたんですね。私はその時も頭では、いや聖霊は助け手だ、助け主だということを頭では知っていました。でもいや助け手なんだから、名前のごとく大変な時になったら助けを求めればいいじゃんというふうにですね、思っていました。今は別に普通に過ごしているし、何不自由なく自分の力でやれることも多いしと、母のことをこう聖霊に満たされなきゃいけない、もっと求めて祈りなさいということをですね、聞き流していました。私のこの理解というのは頭だけの理解だったので、その時の私は御霊を助けて助け主というよりも、困った時の解決の道具、手段、自分の力でどうにもならなかった時に助けを求める、ご利益的な、そのような認識でした。その時私にとっては、主は私の主ではなく母の主、そして恵み教会に来ている人たちの主、どうしても自分の主とは告白できなかったんですね。私の神理解はイエス様の復活前の弟子たちのような状態でした。イエス様が3年もですね、一緒に過ごしていても全くイエス様が言っている言葉を理解できない、例えも後で説明を受け、そして一緒に食事しているのにイエス様がどんな方かということすらしっかりと理解できていない、私の理解もですね、本当に誤解だらけのものでした。私にとってイエス様は、また御霊は聖書の中での存在でとどまっていたんですね。今私と皆さんというように、人と人との出会いのように、イエス様とまた御霊と人格的に出会うという、今も生きて働かれているということをですね、頭ではうっすら思い浮かべても、本当に心の底から体験し、そして誰かに分かち合ったり、また信仰告白することができないでいました。でもイエス様は、私もそうですが、理解の乏しかった弟子たちをそのままにされず、復活された後にもう一度弟子たちの前に現れてくださり、自分のこと、そして聖霊という助け手を送ること、そして証しする御霊に満たされてですね、全世界に証しするもの、キリストの証人として出ていきなさいというふうに召されていきます。 そしてそのようにですね、私にもご自身が今も生きて働かれていること、ただ聖書の中に書かれている過去の人物ではないことをですね、私に教えてくださいました。それが分かったきっかけというのはですね、朝の礼拝でした。私は自分の罪をですね、朝の、まあ、そのきっかけというのは自分の罪がこうまざまざと見せつけられるという出来事だったんですが、私は自分の罪というものを朝の礼拝メッセージの御言葉で示されたというのがきっかけです。主を私の主と心から思えない状態で礼拝に出ていた時のことです。中高生でした。心ここにあらずで、席には一応座っていましたが、一歩後ろに引き下がって客観的に礼拝に参加し、礼拝が終わるのをただただ待っているという時がありました。ひっそりですね、隅に礼拝に出ていました。礼拝にはたくさんの人が、皆さんもご存知ですが、参加しています。なのに御言葉を聞いていて、なぜか自分にスポットライトが照らされているというふうに感じて仕方がないということがありました。普段中高生だった私はですね、その時朝のメッセージはだいたい聖の先生が語ってましたが、こうなかなか入ってこないんですね、難しくて。でいつも難しいなと思ってこう終わっていたものが、なぜか自分にこうぶつかってくるというか、スポットを照らされて自分に語られているように感じたんですね。こんな人がいるのに、こんな多くの人に語ってるはずなのに、なぜ私にこうして集中的に語ってくるんだ。スポットライトが当たるっていうのはですね、よくはなかったんですね。なんで嫌だったか、それは自分を偽ってひっそり隠れていた自分が神様に見つかっちゃったというか、映し出されてしまったからですね。隠れていたのにもう隠れられない、自分中心で、外側はですね、こう教会の人たちに神様中心にこう熱心に歩んでいるようにこう見せかける罪でも、実際中身は心は空っぽ、そんな自分をですね、礼拝のメッセージを通して示されちゃうんですね。でもその時、神様への、あ、神様いるんだ、私を見ておられるんだというですね、ちょっと恐れを感じたと同時に、あ、でも私のことを見てくださっている方なんだということをですね、聖書の中だけの書かれた人物ではないんだ、今も生きて働かれ、こうして私のことを見て私に必要な御言葉を語ってくださる、それが私が受け取りたい御言葉であるか出ないか関係なくですね、これは私の力で分かったことではありません。御霊は私たちに、今生きて働かれるイエス様が私たちにとってどんな方であるのか、私がですね、神様は私の主ではなく母の主というふうに思ってた時にですね、誤解があったわけですけども、その誤解を解き、神様が私たち一人一人にとってどんな方であるかということを教えてくれるのが御霊の助けです。私の主と告白する信仰生活にですね、導いてくれます。その後に私たちのうちに住んでくださるんですね。そして御霊の満たしというのは、その後に続いて起こっていきます。聖霊に導かれてキリスト者になった人に与えられるプレゼント、弟子たちに復活されたイエス様がですね、言って、もうすぐ私は御霊をあなたたちに、助けてをプレゼントする、送る、だから待ちなさいって言われたようにですね、私たちにもキリスト者になった一人一人にですね、イエス様が父なる神様にお願いして御霊を送ってくださると聖書には書いてあるんです。 私たちは主イエスを信じキリストによって救われている。聖霊が私たちのうちに住んで生きていてくださるということをですね、今日の御言葉から本当にもう一度再確認していきたいなと思わされました。エペソ人への手紙1章17節をご覧ください。エペソ人への手紙ですね、1章17節にはこのように書いてあります。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。このようにパウロはエペソの人たちのために祈りの内容を書き記しています。この内容にあるように御霊はですね、私たちが神様を知るための知恵と啓示の御霊だと教えてくれています。その助けによって私たちはだんだんと、次は詩編139編の7節をですね、見たいんですが、御霊はですね、私たちを助けてくださり、だんだんこの詩編にある告白のように私たちの告白を変えてくださるってですね、詩編139編の7節です。私はどこへ生きるでしょう、あなたの御霊は御霊から離れてどこへ逃れるでしょう、あなたの御前を離れて。この告白をする者、そして私たちが探し求めなきゃいけないものは自分の力ではなく御霊なんだ。御霊なしには私たちはキリスト者として、この詩編の告白にあるようにどこに行くにも行くことのできない、キリスト者として歩むことのできないものなんだと御言葉は私たちに教えてくれています。そして同時に主の主権を私たちが認める、その認めることができるように御霊の助けっていうのは導いてくれ、そして神様に私たちがだんだんと傲慢だったものが砕かれていき、神様に頭が上がらないものに変えられていくといいます。そして自分自身と自分の力に私が昔のように頼っていたのが、だんだんと主の主権を認めて主に頼り、しかしすぐ自分に私たちは戻ってしまいますから、そんな自分に戻らないように私たちは自分の歩みは確かか大丈夫かとですね、細かく注意する必要があるとパウロはエペソ人への手紙5章で私たちに続けて教えています。ではですね、次にエペソ人への手紙5章16節に書いてありますが、機会を十分に生かす人、御霊の助けを受けた人は機会を生かす人だというふうな御言葉がありますが、そこに注目していきたいと思います。エペソ人への手紙5章16節、機会を十分に生かしなさい、悪い時代だからです。知恵のあるもの、聖霊に満たされたもの、知恵のあるものの歩みはここにあるように機会を十分に生かす歩みだとパウロは言っています。新共同訳ではですね、この機会っていうところが時、時間というふうに訳されています。時、機会、両方の意味がここには あると思います。面白いのはですね、こうギリシャ語を見てみますと、ここはですね、時を贖いなさいというふうに訳せる場所です。悪い時代だからとパウロは続けて言っていますが、ここはですね、悪いことに用いられている今のこの時間、私たちの時間を買い戻して、そして良いことに用いていきなさいとですね、ギリシャ語を訳していくことができます。そしてエペソ人への手紙5章3節に戻りますと、 このように御言葉が書かれているんですね。あなた方の間では聖徒にふさわしく、みだらな行いもどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえしてはいけません。またわいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。ここからですね、パウロはこの時代の人々がどうだったかということをですね、書き記しています。みだらな行い、汚れ、汚れ、むさぼりをしていたというですね、また続けてわいせつなこと、愚かなおしゃべり、そして下品な冗談を人たちは言っていたとあります。そしてパウロはそれらの状況を8節ではこのように言ってるんですね。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。この人たちの状況を闇と表現するんですね。知恵のないものはそういう闇の状況にある。そして時間を無駄なことに費やしている。そして私たちも実は以前はそうだった、そういうものだったんだ、闇に歩むものだったんだ、しかし今は救われ光の子とされているというふうに私たちのアイデンティティをここで改めて教えてくれています。こういった悪い時代の中にあって、時間や機会を十分に生かしなさいと私たちは今日においても教えられています。では有効に使いなさいというか、どういうことでしょうか。有効に使いなさいと御言葉を通して御霊は語っていますが、それは時間や機会を有効に使うということは、続くエペソの5章の17節ですね、このように書いてあります。ですから愚かにならないで主の御心が何であるかを悟りなさい。愚かにならないで主の御心が何であるかを私たちは悟る必要がある。そして時間を使っていく必要がある。つまり一日一日の私たちに与えられている時間というものを自分の時間として用いるのではなく、神様からプレゼントしてもらった神様の時間として受け止め生きていく必要があるという勧めです。これは本当に難しいことではないでしょうか。教会に仕えるものですが、自分の時間の使い方、特に見えないところでの使い方、それは本当に、まあ、特に月曜日などはもう半日以上寝て無駄に過ごしてしまっているということは本当にたくさんありますが、もし私の時間の使い方がここで皆さんにこう見られたらですね、本当に私はここには来ることができない、そのようなですね、ものであるなと。教会に仕えて神に仕えるものであるのに、御言葉をですね一番求めて神様の御霊をですね求めなきゃいけない自分が、でもこのように歩むことができていない。本当に自分の時間ではなく神様の時間を生きるって、難しいことだなと、メッセージを準備していて自分を振り返りつつ思わされました。これこそ私たちが自分の力では絶対にできないことではないでしょうか。私たちができないから、だから助け手である御霊の助けを私たちは求めていかなきゃいけないとパウロ先生は言うんですね。そして一回求めれば OK じゃないと言います。私はですね、韓国の教会を経験したことがあります。韓国の教会は大きな声で日本と違ってですね、祈るスタイルを持つことがあります。時にはですね、聖霊に満たされて異言で話す人がいますし、そういう人を見た時にですね、その異言で、これ私の見方が間違ってるんですよ、異言で祈っている、御霊に満たされている人、御霊を受け取った人でも礼拝以外の時間の時、なんでああいうふうに歩むんだろう、 なんでこんな行動をするんだろうということですね。自分を自己吟味するんじゃなくて、御言葉でですね、人をこう裁く、間違った見方をするということを昔していました。でも一つ気づいたことがあります。一回御霊を受け取ったら終わりじゃないんだということを気づいたんですね。常に私たちは御霊を受け取っていく必要がある。すぐ私たちは24時間なら24時間求めていかないと、すぐにでも隙があると自分の時間に戻ってしまう、そのような弱いものだからですね。でも神様は私たちに御霊に満たされなさいと招いてくださっています。御霊に満たされなさいという言葉をですね、詳しく見てみたいんですが、この言葉の形はですね、受け身、そして進行形、そして命令形ってこう書かれているんですね。まず聖霊に満たされなさいという18節の言葉、御霊に満たされなさい、この言葉はですね、満たしなさいって書かれてないんですね。聖書って言葉こう間違えず一字一句正確に見ていく必要があるなということを本当に思わされるんですが、満たしなさいっていうふうには書かれてないんですね。満たされなさいってちゃんと書いてあるんです。ここに私たちは注目していく必要がありますね。受け身って書かれています。自分の力でやるんじゃないってことを何度も神様はですね、パウロを通してこのエペソ人への御言葉を通して聞いても聞いてもなかなか変わることのできない私たちにでも辛抱強く語ってくださってるんですね。自分の力で決してやるのではない、やれないしできない存在だ、でも聖霊に御霊にだからこそ満たしていただく必要があるものなんだということをですね、私たちに教えてくれます。御霊に満たされるというのは何の問題もない、全ての問題が解決するという状況じゃないというんですね。むしろ困難の中であっても神様から来るですね、平安、与えられる平安に満たされてキリスト者であるということをですね、守り続け、辛いことがあっても、人が辛く当たってもその人をですね、敵を自分自身のように、イエス様が私たちを愛してくださったように愛そうと努力する、助けを受けてそのように行動することのできるものなんだと私たちに教えてくれてます。自分の願い通りの状況、それを願い求めるのではなく、神の御心を願い求めて神様のなさることにですね、受け身になること、つまり自分を明け渡していくこと、それがですね、聖霊に満たされなさいという招きには含まれている意味ですね。聖霊がすでにあなたの私たちの心にいてくださるなら、その聖霊に自分の心を、生き方を私たちは喜んで支配してもらうことを願うんだということですね。また聖霊に満たされなさいというのは進行形で書かれています。満たされ続けなさいということですね。先ほども一回で終わりじゃないと言いました。私たちの環境はなぜなら次々と変わっていくからですね。安定がずっと続くということはないですね。対処しなければいけない、解決しなければいけない問題というのが次々に私たちを襲ってきます。また私たちは日々何度も何度も一日のうちにでさえですね、失望したり悲しんだり落ち込んだり迷ったり怒ったり、さまざまな感情を持って一日を過ごしますし、また人生を過ごしています。私たちは日々どんなに満たされ続けている、どんな時もですね、満たされ続けている必要がある存在なんだということをですね、御霊に満たされなさいという言葉は私たちに語ってくださいます。御霊に満たされなさい、そして3番目はですね、命令形で書かれているということです。先ほど受け身、じゃあ受け身ならただ待っているだけでいいのか、違いますね。私はただ待っていても、なかなか年だけ過ぎるだけでですね、 御霊と人格的になかなか若いうちに出会うことができませんでした。でも出会うことができたのは、多くの方の祈り、そして毎週語られる御言葉、そして働いてくださる、諦めず働いてくださる御霊の助けがあったからだと思います。ただ待っていれば OK と聖書は私たちには言わないんですね。私たちにもすることがあると、御言葉は語ります。それがいつも満たしを求める、求めなさい、命令形ですね。私たちは自分で自分を満たすことができない存在であることを先ほど確認しましたが、だから求めなさいと命令形で語られています。そうすれば与えられると、求めなさい、そうすれば与えられるというふうにですね、御言葉を私たちに求めることを進めているわけですね。エペソ人への手紙18節を見ますと、葡萄酒に頼ってはいけません、酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです、むしろ御霊に満たされなさいという御言葉があります。御霊の人の歩みは、自分をお酒で満たして酔って、言葉、行動、時間、そして機会、もしかしたら下手したら人生を放蕩させる歩みにつながると教えます。しかしそれではその道ではなく、むしろまたかえって御霊に満たされなさいと、パウロは私たちに勧めます。ここは別にキリスト者は禁酒しなさいというような教えではないですね。また御霊に満たされた状態と酔った状態というのが出てきますが、これはですね、似ている、似たような意味というものではないんですね。確かに使徒の2章でですね、ペンテコステがあったとき、五旬節があったときに、異国の国の言葉で話す人々を見て、町の人たちはですね、あの人たちは酔っているのかというふうにですね、言葉をかけるところがありますが、聖霊に満たされた人たちはですね、そのお互いに起こっていることを見て、特にペテロはですね、これがイエス様が私たちに送ってくださるといった約束の御霊なんだ、それが私たちに今与えられたんだ、御言葉が成就しているんだということをですね、知って気づいて、そして村の人たちに、いや、酔っているんではないんですという説明する箇所が使徒の働き2章には出てきます。なので御霊に満たされているということとお酒に酔っているということは同じではないと、正反対だということですね。なぜなら御霊に満たされた人たちの歩みというのは放蕩ではなく、命と平安の道につながると御言葉が言っているからです。何が違うのか、酔っ払った人のですね、フラフラしたような歩みではなく、放蕩を生む道ではなく、御霊に満たされる私たちの歩みというのは、ローマ8章6節に出てくるように、御霊の思いは命と平安、そして清い命の生き方、そして主が共に歩まれる生き方を生み出すから、とその2つはですね、真逆なことなんだというふうに語っています。では最後に御霊の人の、満たされた人の特徴というものを見ていきたいと思います。最後に御霊の人の特徴を見ていきますが、エペソ人への5章19節から21節をご覧ください。お読みいたしますね。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。ここには3つの状況が書かれています。御霊の人の特徴、その一つは詩と賛美と霊の歌を持ってですね、互いに語り合う、そして主に向かって心から賛美するものへと変えられるんだということを言っています。二つ目、いつでもすべてのことについて主の名によって父なる神様に感謝をする、 歩みなんだというふうに言っています。そして3つ目、御霊の人の特徴、それはキリストを恐れ互いに従い合う、使い合う歩みなんだということを言ってるんですね。ここに出てくる語り、歌い、賛美し、感謝し、従い合うという言葉は、原文のギリシャ語を見ますと全部分詞で書いてあるんです。久しぶりに文法の話がこうたくさん出てきますが、英語に触れるのがですね久しぶりで、ちょっと調べてみました。英語で言うならですね、分詞 ing がつく言葉たちですが、分詞はですね原因や結果、そして状況を表す言葉です。つまり聖霊に満たされたら、人は詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合う、そして主に向かって心から賛美する、そして父なる神様に感謝する、そして最後は互いに使い合う、従い合うという結果が生まれるということなんですね。なので私たちはこの3つの状況ですね、この状況と私たち自身、自分自身をですね照らし合わせて、私は今御霊に満たされているか、それとももっと神様に御霊で満たしてくださいと祈るべきか、自分の状況が分かる、そしてその後の行動が分かるというんですね。私たちは詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合えているでしょうか。主に向かって口ばかりではなく、心からその歌詞を自分の告白として賛美できているでしょうか。日々の歩みの中でどんなことがあっても、そこに神様の与えてくださっている意味がある、必ず意図がある、それは何だろうかと探し求めながら、父なる神様に私たちは感謝できているでしょうか。そして互いに喜び、愛し、使い合えているでしょうか。これはどれもですね、自分自身を振り返っても自分の力では到底できることじゃないんですね。なので私たちはイエス様が父なる神様にお願いして送ってくださったという御霊をですね、常に私たちを御霊で満たしてくださいと祈り求めなきゃいけないんだということを思わされます。私たちは普段神様やイエス様を意識する時間はありますが、どれほど私たちのうちに生きておられる、与えられている御霊なる神様を意識して歩めているでしょうか。その問いを私たちはどれほど一日のうちに自分に投げかけることができているでしょうか。もし私もそうですが、求めることができていない、聖霊について、カオルちゃんは礼拝の最初にですね、神様に意識を向ける時間、神様に集中する時間と言いましたが、私たちは御霊にどれほど集中できているだろうかということを自己吟味していきたいなと。そしてもし求められていないなら、その時そのことに気づいたら、その時点で神様に満たしてくださいと、私には無理なので、あなたが日々私たちを満たしてくださり、聖霊に御霊に満たされた歩みを私たちはすることができるように、そしてキリスト者として与えられている使命をなすことができるように。今年のテーマ聖句はですね、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は神の国とイエスが生きていることの証人となりますという御言葉を持って、私たちは一日一日歩んでいますが、聖霊が臨むとき、私たちは大胆にイエス・キリストを証しすることができる証し人へと変えられていくんですね。怯えていた弟子たちがイエス様にもう一度出会い、助けてを送ってもらえるということをですね、約束を受けて、そして実際に聖霊なる 御霊のですね助けを受けて、その後怯えていた弟子たちがですね嘘のように命を懸けてイエス様を明かししていく、殉教していく歩みへと出ていきますが、私たちもですねイエス様を明かししていくためには御霊のこの助けと満たしが必要な存在であるということをですねもう一度御言葉に再確認していきたいなと思います。では一言お祈りします。またブドウ酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに忍び合いなさい。私たちにイエス様を送ってくださり、あなたとの関係を回復させてくださった愛する天のお父様、私たちに御霊を送ってくださりありがとうございます。あなたが送ってくださったのに、その御霊に私たちは一日の数分ですら意識を向けることのできてない自分を見つけます。助けてである御霊に頼るのではなく、今もなお自分の力を頼ろうとしてしまう私たちがいます。どうぞ私たちのこの罪をあなたが許してくださり、あなたにこれからどんどん御霊を求めていくことができるように助けてください。私たちの力ではできないことですが、あなたが与えてくださる御霊の助けを持って私たちは一つ一つをすることができます。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合うことができ、心からあなたのことを救い主と賛美することができ、また父なる神様あなたに感謝することのできる歩みへと、私たちはあなたが導いてくださいますから、私たちが心から自分の願う道ではなく、私たちにとって本当の平安である幸せなその道を選び取ることができるように助けてください。私たちを日々御霊に満たしてくださいますように。今日の御言葉を感謝して、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。
それではスピリットソングという賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。聖霊と愛とが、
心も魂も満たされ、あなたの心に
悲しみや、
あなたの悲しみ、その目の涙も全てを知り、委ねて喜びの歌を共に歌おう、溢れ流れる恵みを誓う、ジーザス、オーチーザス、あなたの愛で、ジーザス、オーチーザス、心を満たして、ジーザス、
これからの1週間も聖霊に満たされて輝いていきたいなと思います。真昼のようにを最後に賛美したいと思います。私はあなたに、
私はあなたに何を持って感謝を表せばいいのだろう、真昼のように輝きながら、あなたの愛を伝え
これにてオープン礼拝を終わりにします。